8ページから14ページ。桜井市議会だより。平成29年12月1日発行。ナンバー184。市議会だより表紙。トピックス8ページ。議決結果9ページ。議決結果常任委員会10ページ。常任委員会11ページ。代表一般質問。12ページ、13ページ、特集、14ページ。写真は、作品名、長谷の缶ボタン、撮影者、桜井市城山正幸さんとあり、雪景色で赤いボタン、白いボタンの花が咲いて、その上に菰をかぶり、雪が積もっている写真です。平成29年12月定例会報告、一般会計及び各特別会計決算を認定。平成28年度一般会計決算、実質収支5億8,000万6,314円の黒字。定例会の概要。平成29年9月定例会は、9月4日月曜日から26日火曜日までの23日間の会期で開かれました。今定例会では、報告案件4件、平成28年度決算認定など9件、平成29年度補正予算2件、条例の一部改正4件、指導の認定7件、財産の取得について1件、工事請負契約の締結について1件、工事請負契約の変更について1件、公の施設の指定管理者の指定について1件をすべて可決承認しました。また、議員発議による意見書2件可決、議員派遣の件可決、人事案件6件の同意承認、ほか、奈良県後期高齢者医療広域連合議会において、1名の欠員が生じたため選挙を行いました。傍聴してみませんか？市議会の本会議は公開されていて、傍聴できます。手続きは、本会議当日、受付で住所・氏名などを記入して、議場にお入りください。詳しくは、議会事務局、電話429111内線441。議案の議決結果。表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。23あります。法第15号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償の額を定めることについて、承認。法第16号、平成28年度各基金の運用状況を示す書類の提出について、用品調達基金、土地開発基金、推薦便所改造資金貸付基金及び国民健康保険、高額療養費貸付基金の運用状況を示す書類の提出。提出。法第17号。平成28年度決算に基づく桜井市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、地方公共団体の財産の健全化に関する法律の規定による報告。平成28年度実質交際費比率 9.2 改善。平成28年度将来負担比率 80.4 増加。報告。法第18号。平成27年度桜井市簡易水道事業特別会計継続費清算の報告について。地方自治法施行令。第145条第2項の規定による継続費清算書の提出、報告。 民第1号決算特別委員会平成28年度桜井市一般会計歳入歳出決算認定について歳入決算額236億3549万8657円翌年繰越分含む歳出決算額229億9232万8450円賛成多数認定賛否は議員16名のうち議長札辻照美は表決に加わらず賛成13名反対2名吉田忠夫工藤幸雄氏任第2号から任8号決算特別委員会平成28年度桜井市各特別会計歳入歳出決算認定について下水道事業住宅新築資金等貸付金国民健康保険駐車場事業会員水道事業介護保険後期高齢者医療賛成全員認定議案第37号平成28年度桜井市水道事業会計余剰金の処分及び決算の認定について地方公営企業法第32条第2項の規定に基づく平成28年度桜井市水道事業会計決算に伴う剰余金の処分を行う賛成全員可決以下議決結果は議案第6号まで賛成全員可決です。議案第38号総務委員会平成29年度桜井市一般会計補正予算第2号補正額4716万円財産管理費で非常用自家発電機設置にかかる委託料など議案第39号総務委員会平成29年度桜井市介護保険特別会計補正予算第1号補正額1億5075万8000円介護給付費準備基金への積立金議案第40号卑弥呼の里桜井ふるさと基金条例の一部改正についてふるさと寄付金により実施する事業にまちづくりに関する事業を追加する一部改正を行う。議案第41号、桜井市放課後児童健全育成施設設置条例及び桜井放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、新たな学童保育所として、桜井学童保育所を追加するなどの一部改正を行う。議案第42号、桜井市立ふれあいセンター条例の一部改正について、桜井北ふれあいセンターと桜井北ふれあいセンター分館の位置を変更するため、一部改正を行う。議案第43号、桜井市営住宅条例の一部改正について、公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の改正により、当該法施行令及び法施行規則を引用している部分の上ずれに対応するため、一部改正を行う。議案第44号から議案第50号、産業建設委員会、指導路線の認定について、道路法第8条第1項の規定に基づき、指導路線を認定することについて、同条第2項の規定により、議会の議決を求めるもの。議案第51号、財産の取得について、桜井市立学校給食センターでの給食提供のための財産の取得。議案第52号、産業建設委員会、工事請負契約の締結について、工事名、旧 焼却施設等の解体工事、契約方法、総合評価落札方式一般競争入札、契約金額、5億9724万円、消費税含む、契約の相手方、三井住友、堤の特定建設工事共同企業体、議案第53号、公の施設の指定管理者の指定について、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設、桜井小学校地内、桜井学童保育所、指定管理者の所在地、名称、大和谷480番地、社会福祉法人飛鳥学院。発議案第4号、全国森林環境税の創設に関する意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産大臣、環境大臣、経済産業大臣、衆議院議長、参議院議長。発議案第5号、小中学校におけるプログラミング必修化に対して、支援を求める意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣。議案第6号、議員派遣の件について、行政視察、産業建設委員会所属議員、文教構成委員会所属議員。ここまで賛成全員可決。同第17号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、大和座王殿、畔岡義人、賛成全員同意。同第18号、公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、大和座飛び、高岸正輝、賛成全員同意。市第1号から市第4号、人権擁護委員候補者の推薦について、大和座高田、西岡義文、大和座海樹、浦前正美、大和座美和、英島裕二、大和座笠、中森志保子、賛成全員承認。表終わり。常任委員会の審査。平成28年度決算を審査。決算特別委員会。委員会審査の一部を紹介します。平成29年9月15日開催。決算特別委員会8名で構成。委員長、大西渉。副委員長、金山茂樹。委員、坂口豊、西忠義、吉田忠夫、土屋康興、東利勝、工藤幸義。問い、市長は常々牧牧遺跡を中心とした整備と牧牧地区のまちづくりについて、県との連携協定を結んだ5つの地区と同じ位置づけであると述べられているが、牧牧地区のまちづくりの進捗状況、およびガイダンス施設の整備はどうか、また、牧牧遺跡における大型建物跡や、列柱、列と柱、列柱の整備においてファンドも活用し、財源の確保を図ると聞いているが、具体的にどのように進めていくのか。答え、牧牧遺跡の見える化を図っていかなければならないという意味の中で、平成28年度で便益施設を建設した。ガイダンス施設については、厳しい財政状況であるが、歴史文化発祥の地を全国に発信をするためにも、観光客を集客させるためには、平成32年を目途に、ガイダンス施設を建設していきたい。ファンドについては、今模索中であり、牧牧に特化した整備に財源を投資することを考えている。問い、非常に財政が厳しい中、 委託料が多い、精査し見直す必要があると考えるかどうか。答え、委託料については財政状況を考慮し、内容を精査し対応していきたい。総務委員会、付託案件1件、平成29年度桜市一般会計補正予算第2号、抜粋、問い、新設される非常用自家発電機は、非常時において電源をどれだけ賄えるのか。答え、非常用発電機の電源は、軽油タンク980リッター用を使用し、50キロボルト使用で72時間、3日間賄うことができる。問い、災害時総合援助協定を締結するにあたり、なぜ宇土市が選定されたのか。答え、宇土市については、熊本地震の災害経験から学べるものが多いと判断した。問い、桜井学童保育所を開設するに伴い、飛鳥学院学童保育所で引き続き入所を希望する児童はどれほどいるのか、今後利用者が増えた場合の対応をどうするか。答え、桜井学童保育所開設に伴い、飛鳥学院保育所からの継続希望者は40名ほどである。今後、利用者の増加が考えられることから、指導員を増加し対応したい。問い、我がこと、まるごとという地域づくり推進事業を実施するにあたり、実施期間と場所、並びに相談員の配置についてどう考えるか、また、どういった資格を持った相談員を配置する考えか。答え、我がこと、まるごと地域づくり推進事業については、平成29年11月から平成30年3月まで実施し、本庁舎2階の暮らしと仕事支援センター内に、社会福祉士の資格を有する相談員を2名配置する。産業建設委員会、付託案件2件。指導路線の認定7件。抜粋、工事請負契約の締結について抜粋。問い、阿部地内1号線では回転道路が必要はないか。答え、阿部地内1号線については路線延長 21.93 メートルであり、開発基準では奥行きの延長35メートル以下に関しては回転広場を設置する必要がないため設置を行っていない。問い、アスファルトの厚みの基準やその確認はどうか。答え、アスファルトの厚みについては、土台の CBR 試験で3以上の強度となるよう、事前協議書に明記されている。確認については、竣工検査時の検査写真をもとに確認を行っている。問い、アスベスト等の飛散防止は、旧焼却炉を覆うなどの工法により対策を講じると聞くが、汚水対策はどうか。答え、排水については、排水処理設備により、フィルターや薬品により処理を行う。処理用で使用された洗浄水の中で、安全性が確認されたものは、再び洗浄水として使用する。洗浄排水は最終的には汚泥として残るが、検体を採取し、分析確認後に応じた処理方法で適正な処分を行う。
代表一般質問。代表質問公明党。防災対策について、大西渉議員。問い1。災害時の備蓄物資は、避難所施設ごとに、その規模に応じて、分散保管することで、運搬等の省力化や、避難所でその物資がすぐに活用できることから、備蓄物資の分散保管が必要と考えるが、市長の考えを聞きたい。2. 災害時の早期復旧のための 被災者支援システムをいざというときすぐ活用できるよう、平素から職員への研修が必要と考えるが、市長の考えを聞きたい。答え、1、災害時の運搬等において有効であると考える。今後、関係部局と調整を行い、分散管理について検討を行っていきたい。2、今後、防災担当職員だけでなく、災害時に入力を担当する職員とともに研修を行っていきたい。その他の質問項目。市営住宅のバリアフリー化について。代表質問、新生クラブ桜井。財政規律について。金山茂樹議員。問い。桜井市において今抜け落ちているのが財政規律という意識であると考える。日だまりの耐震工事。桜井消防署新築。給食センター新築など大規模工事が多く、積極財政で箱物が次々にできてしまった。平成28年度決算で、桜井市の経常収支比率は 104.7% となり、奈良県ワースト1位である。新庁舎建て替え計画や、県との5つの包括協定が大詰めを迎える中、桜井市の財政規律について市長はどう考えるか。答え。以前まで財政規律を最優先課題とした結果、将来への投資事業への予算が抑制され、活力が失われ、地域が疲弊してしまった。行政改革の着実な実施、国・県の補助金、有利な記載などを活用して、財源確保を図り、財政の健全化に努めながら課題解決に取り組みたい。その他の質問項目、空き家対策の進捗について。一般質問、桜井市火葬場の建て替えについて、土屋康之議員。問い、民間シンクタンクによれば、少子高齢化が進む我が国において、2039年が多子社会のピークとされている中、桜井火葬場は小規模施設であり、また老朽化しているなど、将来市民の需要を十分に満たせなくなることが予想されるが、現代にふさわしい火葬場への建て替えの考えはないか。答え。老朽化が進んでいる火葬場の炉については、現在4基ある炉のうち3基はセラミック化した。残る1基についても早急に改修をしていきたい。今後は、費用面や建て替えにかかる諸条件、立地経営許可条件など考慮し、財政負担の少ない方法を議員や財団の皆様と共に、改修で対応するのか、建て替えていくのか検討していきたい。その他の質問項目。高齢者総合福祉センターの総合福祉センターへの名称変更と利用資格における年齢制限の撤廃について。一般質問。児童福祉対策について。坂口豊議員。問い。児童福祉施策において、将来を担う地域の子どもたちや人口減少に対する施策は非常に重要であるが、保育士の確保、年度途中において希望する保育所への入所対策や市民に安心される窓口対応などについてどう考えるか。答え。公立保育所では児童の入所希望が多く、保育士の加配が必要だが、応募は少ない状況である。また、臨時職員についてもハローワークでの募集や賃金改定など行うが、応募が少ない状況であり、今後も保育士確保に努めたい。年度途中の入所については、保育士の配置数などにより、兄弟姉妹で同じ保育所に入所できない場合は、 翌年度に同じ保育所に入所できるよう調整することで、待機児童の改善に取り組みたい。窓口対応では、常日頃から報告、連絡、相談を徹底し、他の業務も同様に親切で信頼いただけるよう徹底していきたい。その他の質問項目、防災・災害対策について。一般質問、働き方改革に対する取り組みについて、岡田浩二議員。問い、働き方改革についてどのような考えがあるか、イクボス宣言についてどうか、今年の6月に学校現場における業務改善に係る取り組みの徹底についての通知が出されているかどうか、教育現場の人員補強が大事であるがどうか。答え、公務員は民間のように多様な働き方を設定するのは無理がある。業務効率等を意識し、一部の職員に長時間労働が集中しないよう、係を超えた体制を構築し、一丸となって取り組んでいる。イクボス宣言をしなくても、時間外勤務の削減や休暇の取得促進を行い、職員のワークライフバランスの実現に向け努めたい。教職員の長時間勤務は大きな課題として捉え、農残業デー等の設定、調査等事務や業務の精選、検査を行っているところである。市の講師制度も含め、教育委員会と協議し、必要ならば積極的に予算をつけ、前向きに考えていく。一般質問、高齢者に優しい街づくりについて。東俊勝議員、問い、現在の桜井市の高齢化率は 29.7% だが、2020年には 30.7%、2040年は 37.2% に上昇すると推測されている。桜井市の人口の3人に1人が高齢者となる時代に対応する街づくりについて聞きたい。答え、高齢化時代の街づくりとしてネットワーク型のコンパクトな都市づくりを行い、高齢者をはじめとする住民が安心し健康で快適な生活を送ることのできる街づくりに向けての拠点の再整備や、高齢者ができる限り住み慣れた地域で生活できるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進している。今後も高齢者の皆さんが生き生きと生活できる街づくりに取り組んでいきたい。その他の質問項目。長期休業期間の児童生徒の指導について。一般質問。通学路点検を終えて、その後の対応について、工藤幸義議員、問い、全国において通学路における痛ましい事故が報告されるなど、安全対策に苦慮されているが、桜井市においても毎年、市内の小学校での通学路の点検が実施されており、その中で危険箇所の指摘を受けているにもかかわらず、対策が講じられていない箇所があるが、その対応について聞きたい。答え、通学路の安全を確保するため、学校、地域、警察、道路管理者が連携し、夏休み期間中、各小学校の通学路において、合同点検の結果のもとに安全確保を行っている。危険箇所については認識しており、今後も、関係機関や地元、沿道住民の理解を得ながら、限られた通学路対策の予算ではあるが、自動車事故から歩行者を守る対策に取り組んでいく。その他の質問項目。旧焼却施設等の解体工事について。一般質問。国民健康保険都道府県単位化について。吉田忠夫議員。問い、来年4月からの国民健康保険単位化が迫る中、 広域によって被保険者への負担が増えるのか、国民健康保険に安心して加入し、保険料を納入でき、医療を受けられる制度にするため、1、市として一般会計からの繰り入れ、2、国に対しては、国庫負担金の増額と県独自の繰り入れを行うよう要望をされたい。答え。1、国民健康保険県単位化は、同じ所得、世帯数であれば、県内どこでも保険料水準が同じになることを目指している。保険料軽減のための法定外繰り入れは、保険税水準が異なる要因となるため困難と考える。2、平成30年度から市町村に加え奈良県も保険者となる。国への国庫補助金の引き上げについては、全国知事会、近畿都市国民健康保険者協議会からも国の関係機関に要望している。その他の質問項目、Lとリニューアル事業について。特集、平成29年度行政視察、委員会で所管事項に対する課題について、先進自治体の取り組み等を調査研究する行政視察を行っています。日程、視察地、視察項目は次の通りです。詳細は議会ホームページにてぜひご確認ください。ホームページアドレス www.city.sakurai.lg.jp/組織 soski/議会事務局 gikai jimukyoku/index.index.html 10月17日から18日、産業建設委員会、視察地、大阪府河内長野市、烏帽子型公園、都市公園整備について、フォレストアドベンチャー立東、都市公園整備について、岐阜県各務原市、シティプロモーションについて、木曽山線公園センター、都市公園整備について、産業建設委員会における平成29年度行政視察目的は、都市公園整備及びシティプロモーションをテーマに実施しました。都市公園整備は、公園の魅力を高める遊具の重要性や、防災拠点の機能も兼ね備えた公園整備。シティプロモーションは、自治体が持つ強みを生かすプロモーションの手法などを視察を通し学ぶことができました。10月31日から11月1日、文教構成委員会、視察地、兵庫県川西市、認知症支援の取り組みについて、鳥取県鳥取市、障害者支援の取り組みについて、文教構成委員会では、認知症支援、障害者支援の先進地域である兵庫県川西市と鳥取県鳥取市に平成29年度行政視察を実施しました。川西市では、つながりノートという工夫されたコミュニケーションツールを使った認知症支援体制の構築について、鳥取市では長年障害者団体の駅務調達を積極的に受けたり、アート作品を展示するイベントについて学ぶことができました。お知らせ。選挙区内における公電を自粛いたします。市議会では平成28年4月1日より選挙区内の公電を自粛することを申し合わせました。ご理解のほどよろしくお願いします。また、選挙の有無に関わらず、 議員が選挙区内の個人や団体等に寄付を行うことは、名義の違反を問わず、特定の場合を除いて一切禁止されています。ご理解のほどよろしくお願いします。永年金属表彰。8月25日に開催した第2回奈良県市議会議長会において、本市から次の議員が表彰されました。これを受け、9月4日の第3回定例会の開会日に、宇田辻議長から表彰の報告があり、表彰状が手渡されました。10年表彰。東地から西忠義、藤井貴弘、吉田忠夫。